推理小説が好きだという方は多いのではないかと思うんですけれども、かくいう私もその一人であります。で、推理小説の醍醐味というのはですね、どこにあるかというと、なんといっても終盤のどんでん返しですよね。伏線が縦横無尽にですね、こう張り巡らされて、それを次々とこう回収しながら、思いがけない逆転劇で幕を閉じるというですね、時に芸術的だこれはと、そのようにすら思える見事な推理小説もあります。ただ、一つの真理は、どんなに素晴らしい作家であったとしても、ある限界を抱えているということであります。それは、現実にそれを起こすということは決してできないということですよね。いや、それは当たり前じゃないですか。そう思うかもしれませんけれども、それが人間が持っている宿命的な限界というものです。どのような優れたストーリーであったとしても、それはあくまで人間の頭の中でのみ起こっていることであります。しかし、神様は違うんだということですね。私たちが聖書を開きますと、あっと驚くような逆転劇が実際に起こっているという場面を見るわけであります。今日皆さんと共に開いたこのエステル記6章というのはまさにそんな箇所の一つではないかと思うんですね。実際、ここで起こっている出来事はですね、どんな優れた作家でも思いつかないんではないかと思えるほど劇的な展開ですよね。しかし、それぞれの登場人物がですね、していることを見ると、そこに奇跡が連続して起こっているというわけではなくてね、偶然の出来事なんですよね。偶然に偶然重なっているように見えるんですけども、しかし、全体として見ると、驚くべき逆転劇が実際に起こって、そして神様が望んでおられることが、徐々に、実現していくわけです。私たちはそれを見るときに、人間の知恵を圧倒的に超える目に見えない真の王がおられるんだなということを認めざるを得ない。認めないわけにはいかなくなってくるわけです。そして同時に、そういう偉大なお方を私は神として仰ぎ見ることができるんだな。それはなんと幸いなことだろうかと。どんな大きな恵みだろうか。そういうことにも気づかされていくわけであります。今日もご一緒に聖書の御言葉から励ましをいただいていきたいとこう思っております。早速、最初からもう一度読みたいと思うんですけれども、1節から3節をご覧ください。その夜、王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で読まれた。その中に、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタナとテレシュが、クセルクセス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれているのを見つけた。そこで王は尋ねた。このことで栄誉とか昇進とか何かモルデカイに与えたか？王に仕える侍従たちは答えた。彼には何もしていません。最初にそのよとですね、書き出しがありますよね。このその予定の前の5章にありました、エステルが王とですね、ハマを招いて宴会を開いたという、まさにその夜であります。その同じ夜に王は眠れなかったですね。原文を見ると、王の眠りが逃げていったって書いてあります。おそらく王はですね、おそらくというか当たり前ですけど、エステルとの宴会で酔い心地になりまして、久しぶりに気分よくですね、おそらく隣にはエステルがいてですね、気分よく横になったであろうと思うんですね。で、それでも王の眠りは妨げられたというんですね。 で、この時時刻が深夜であったのか、それとも明け方であったのかというのは書いてないわけですけれども、まあ後でハマンがですね、割とすぐに登場することからして、おそらく明け方近い時間だったんではないかと思われるわけですね。まあ、いずれにしろ、どうしても眠れなくなってしまった王はですね、年代記を読ませることにしたと書いてありますね。だから年代記を読ませて、なんかね、こう、朗朗と言われて、なんかだんだん眠くなってまた眠れるかなと、そういうふうに考えたというわけではありませんで、もう眠るということは諦めようと。この時間を利用して王の仕事をこなそうと、頭を切り替えたわけですね。ちなみに、この記録の書と書いてあるのはどういう記録かと言いますと、王様にですね、貢献した人にどういう褒美を与えたかというですね、そういう記録の書であります。なんでこういうですね、書物があるかというと、この時代の王にとってはですね、家来に対してきちんと褒美を与えるということはですね、王の信用にですね、関わる非常に大切なことだったんですね。なぜかと言いますと、あの王様はこんなに忠実に仕えたのに正当に報いてくれないではないかって。みんながね、そういうふうに思い出すとですね、もうあの王様のために汗を流すのはバカバカしいと思うようになるわけですね。で、だんだんとそうやって不満が溜まっていくと、あの王ではダメなんだと、反乱につながっていくわけでありますね。ですから王様はですね、部下にきちんと褒美を与えているかってことを非常にですね、気を使っておりました。まあ、実際このヘロドトスという歴史家はですね、このクセルクセス王が戦争でですね、ギリシャとの戦争で活躍した船の船長に土地を褒美で与えたというですね、事例とかですね。あるいはクセス王の 王の兄弟を救った男をですね、総督に任命したなんてことをですね、あえて歴史家のヘロドトスは記録しているほどであります。ですから、モルデカイの功績、なしって書いてあるところはね、見つかった。これは王にとってはですね、重大な問題だ。とこう感じていたわけでありますね。それにつけても、なぜモルデカイの褒美はこんなにも遅れたんでしょうか。まあ、数年遅れたでしょう。それは、まさにこの時のためでありました。主は、それに最もふさわしい時が来るまで、モルデカイに対する褒美を取っておかれたのであります。私たちの人生においても、このようなことが時に起こります。期待しているんだけれども、すぐには報いが与えられない、報われないという経験をするんですね。相手のためを思って一生懸命してあげたのに、にもかかわらず何の反応もない。なんか忘れちゃっているみたいだ。まあそういう時私たちはですね、まずこう失望を覚えるわけですよね。そして、なんて無神経な人だろうか。怒りを感じ。そして、あの人は恩知らずな人なんだ。相手を裁き出し。それがエスカレートしていくと、あの人は元からこういう人だったんだ。もう付き合うのをやめてしまおうか。まあそんな風に考えて、距離を置くなんていうこともあるかもしれません。で、そういう時こそ私たちはですね、今日の箇所を思い返す必要があるのではないかと思うんですよね。そうなんです。王がモルデカイに対する褒美を思い出す日というのは、この日、この瞬間を置いて他にはありえなかったということですよね。そのことを私たちはしっかり心に刻みたいんですね。私たちは先のことを何にも知りません。そして待つということにも慣れていません。神様のお考えがあると言っても、私はこうする方がいいと思う、これが最善だと思う、そっちの方がいいとさえ考えてしまう。しかしそうではないということですね。実際この夜、この時間以外のですね、どんな時に王がモルデカイに対する褒美を思い出した。その時にですね、モルデカイの運命は尽きてしまうわけですよ。その瞬間にね。唯一この瞬間に王が思い出す、それだけがモルデカイがですね、救われる道でありました。 ちょっと前でもちょっと後でもダメですね。この瞬間でないといけないわけであります。この時のためにモルデカイに対する褒美は取っておかれたということですね。主なる神様はこのようなことがおできになるお方なんだと聖書は語っております。一箇所を開けたいんですけれども、ローマ人の手紙の8章の28節に有名な箇所ですから皆様もよくご承知だと思いますけれども、ローマの8章の28節には次のように記されております。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。まあ、この言葉はですね、後半がかなり、意識がいくんですけども、前半も大切なんですよね。っていうのは、前半にね、神を愛する人たち、それは、神が召してくださったことによって起こったんだと言ってるわけですね。神のご計画によって召されたからこそ私たちは神を愛するようになった。全部神様から来たものなんだ。私たちの努力によるものではないんだということを語ってます。で、そういうふうにして神様は私たちを召してくださった、そういうものには文字通り全てのことがね、あたかもこうバラバラにですね、もつれているかに見える糸が、折り合わさってですね、一枚の布を作っていく。そのようにね、一本の糸も無駄なく用いられていくんだよとこう約束しているわけであります。私たちはこのことを今日信仰を持って受け止めるということが大切であります。そして、忍耐を持って自分に対する報いは主に委ねるということが必要なんだと思うんですね。モルデカイという人はまさにそれを実践したのではないでしょうか。彼は王様にね、あんなに、王様の命を救ったのに何の音沙汰もないじゃないか。もうこんな王には従えないと思ったかというとそうではなくて、褒美があろうがなかろうが王に対する忠実さを変えない。日々淡々と自分のなすべきことに没頭する。それはまさにですね、権力とか褒美とかそのようなものを愛しているんではなくて、ここに書いてあるように、神を愛しているからこそできた生き方だったんではないかなと思うんですね。で、そういう彼に対する主の守りというのが続く4節からのところで、さらにはっきりと現れていくわけであります。4節から6節をご覧ください。王は言った。庭に誰がいるのか。ちょうどハマンが、モルデカイのために準備した柱に彼をかけることを王に上奏しようと、王宮の外庭に入ってきたところであった。王に仕える侍従たちは王に言った。庭の底にハマンがいます。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってくると王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは、私以外に、誰がいるだろう。まあ、まだですね、これは夜が明けたばかりの早朝でありますけれども、その時間にすでにハマンが王宮にですね、やってくることができたっていうのは、まあ、ある意味驚きですよね。起きたばっかりでね、来られてあんまり嬉しいもんじゃないと思うんですけど。でも、ハマンはそれができたって、許されていたということですよね。で、それは、ハマンがですね、夜通し、部下を使って穴掘って柱を立てさせたわけであります。で、その出来上がったばかりの柱に、モルデカイ早くかけたいっていうね、強い動機を持っていた。で、それで、もうギリギリ許される早い時間にですね、王宮にやってきたわけであります。で、その時はまさに王が、モルデカイに対する褒美を何とかしなくてはならんなと、心配していたんですよ。その、まさにその時でありましたね。クセルクセソーはですね、なんか難しい判断をする、判断に迷うときはいつも誰かに相談するっていうのを、なりわいにしておりました。で、そこにですね、帝国第二の権力を持っているハマンがやってきたわけでありますが、まあこれは渡りに船だということで、すぐに王の方から口を開いたんですよね。そしてハマンに問うわけです。 ハマンは完全に出花をくじかれてしまいます。で、自分の要件をですね、話すタイミング、きっかけをですね、もう完璧に失ってしまったわけですよね。これ、ハマンから話し出してしたらね、どういう展開になったかなと思うんですよね。で、王様の方からですね、話し出す。もうハマンはそれ以上何も言えない。で、しかも王様がですね、モルデカイに、ごめんなさい、ハマンにですね、問いかけるときに、モルデカイの物字も出してないっていうことなんですよね。もし、モルデカイにどうしたらいいと思うかって言ってね、尋ねたってよかったと思うんです。でもそうしたらですね、ハマンは、なんだって、どういうふうに答えたと思いますか、皆さん。想像するのも恐ろしいことですよね。でも王はね、モルデカイの物字も出さないですよね。知らなかったと思いますよ。王はね、ハマンのモルデカイに対する恨みを。それでも、モルデカイという物字も出さないで、通ったんですね。で、私はですから、このですね、やりとりの場面をですね、見ていて非常に印象的に感じ、に思うのはですね、すれ違ってるんですね、二人は完全にですね。ハマンは王様がこれから何をしようとしているのかを全然知らないんです。そして王様は王様で何のためにハマンがやってきたか知らない。お互いに相手の腹の中何も知らないのに、そして自分の考えていることをもっぱらやろうとしているだけなのに、それがですね、モルデカイを間一髪のタイミングでね、救い出すということになっていくんですよね。で、自分たちは、この二人は自分たちがそういうことに加担しているなどとはね、夢にも思ってません。それなのに、そのことを事実行っているんだということですね。皆さん、ここに、神の摂理というものを持っている非常に重要な性質がありますね。それはどういうことかと言いますと、当の本人はね、何かに動かされてるなんて何にも思ってないということです。100% 自分の意思で行動していると思っているし、実際そうなんですよ。100% 自分の意思で行動しているにもかかわらず、神様の計画をそれとは知らずに行っているということです。実際、神様は人間の愚かささえも用いてそれを成し遂げるんですね。それがはっきり現れるのが、6節にあるね、ハマンの心の中の描写ですよね。この心の中の、王が栄誉を与えたいと思う者と私以外に誰がいるだろうっていうのは直訳しますとね、私よりも多くの栄誉を王は誰に与えようと望むだろうか。で、そういう問いになってますね。私より多くの栄誉、誰に与えたいと王は思うだろうか。つまり、いるはずがないよなって、そういうことですね。ですが、よくよく考えると皆さん、王様はもしハマンに栄誉を与えたいとすればですね、おお、いいところに来た。ソチに栄誉を授けたいんだが、おお、何を望むんだって、こうやって聞きますよね。だって目の前に本人がいるんですからね。ハマンに何か栄誉を与えたいと思っているのならば、多いところに来た。何を望むのかって言えばいいわけであります。しかしそうしないんですよ、王様ね。ということはハマンは気づくべきでしたね。王様は私ではない、他の誰かに栄誉を与えようとしているなら、私には単に意見を求めているだけなんだとね、察するべきであります。しかし、うぬぼれに凝り固まっている。自分の栄誉のことしか眼中にないハマンでしたから、そのことに全く気がつかないですね。で、この彼のですね、うぬぼれが必要以上に絢爛豪華な栄誉をですね、考え出してしまって、結果として自分の惨めさをですね、何倍にも増し加えるという屈辱をもたらす。まあ、そんな伏線になろうとは、ハマンは夢にも思わなかっただろうと思います。7節から9節続きます。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってきて、また王の乗られた馬を、その頭に王冠をつけて引いてくるようにしてください。その王服と馬を、貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着せ、その人を馬に乗せて、都の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りである、と、触れ回らせてください。ハマンがね、自分のためにと考えて願い出た内容を見ると、この人がどういう人物かというのがね、如実に現れてますよね。王服と、王様の馬と、王冠と、3点セットです。 これでもかと思うぐらい、ハマンの見栄が現れてますよね。私はでも、危険だなとも思うんですけどもね、王服を着て王冠をかぶらせて王の馬に乗ったら、これつまり王様みたいだってことですよね。で、そういうことをですね、望んだら、もしやこの男王位を狙ってるんではないかってね、誤解されかねないようなちょっと危険な提案だなと思うんですね。実際このある解説者によりますとね、この光景ってのは王位継承パレードを真似したものだって言ってるんですよね。ハマンの頭の中にそういうイメージがあった。で、実際ですね、しかし彼はこの後ですね、アローコとかモルデカイに対する権力継承のパレードを自分でやってしまうということになるんですよね。まさにピエロそのものであります。で、皆さん、モルデカイがこうやって提案したことがね、実際に彼に、対して行われたらどうなったかっていうね。まあ歴史に異譜はないと言いますけれども、もし行われたらどうなったか、ちょっと想像してみていただきたいんですけどもね。遠くから人々はね、見るわけであります。一瞬ですね。あれは王様だろうかってこう、よーく見るんですね。で、近づいてくると、ああ、なんだ、王様じゃないじゃないか。あれはハマンじゃないか。それを見た人々はですね、もうこう目を白黒とパチクリとさせながらですね、ハマンじゃないか。あれ何をやっているんだろう。王様にでもなったつもりだろうか。子供じみたことをするなーってね、人々は思う。それが関の山ですよね。一体そこに何の意味があるのかと。しかしハマンは意に介さないんですね。表面的だったっていいんだ。人々の前で自分の栄誉を示せるならそれでいいのだと。そういうあり方。まさに虚栄心の塊と言ってもよいでありましょう。このハマンの姿は反面教師として私たち信仰者に問いかけているのではないかと思うんですが、それはですね、神を信じる信仰者として生きるということは、このような表面的なものに別れを告げるということなんだと。そして本質に目を向けて生きていくことなんだということであります。私たちは目に見えるものではなく、目に見えないものにこそ目を留める必要があるんだということですよね。現代という時代はですね、しかしこの目に見えないものに目を留めるということがなかなか難しくなっている時代かなと思います。一例を挙げれば、インターネットが発達しまして、誰でも簡単にですね、認められたいという欲求を満たすことができる時代になりましたね。私たちがこう、SNS をですね、開きますと、そこにはですね、楽しい思い出の写真とか、こんなものを買いましたっていうですね、綺麗な写真、品物の写真とか並びましてね、人々はそれを見て、いいね、つけます。私もつけますよね。で、そのいいねがですね、今日は30個も集まった。今日は15個だった。多いか少ないかでですね、なんかですね、気分が上がったり下がったり。で、だんだんそういうのがですね、こう、日々を繰り返していきますとね、だんだんですね、実際とは違う、一瞬のいいところだけを切り取ったやつだけを厳選してですね、SNS で公開するようになっていくわけですよね。まあ、いわば盛るというですね、状態ですね。一瞬のいいところをですね、散りばめて、いいねをですね、求めていく。で、それは、ハマンが追い求めていた生き方に、非常によく似ているんではないかと思います。ですから皆さん、私たちはですね、日々私たちがネットを開くと、そこに映るものはですね、そういう虚栄の側面があるんだということを、心の中のどこかに入れておく。それがこの時代に生きる信仰者の心構えとして大切であり必要なことなんだと思うんです。もちろん SNS 全てをね、否定する必要なんて全くないと思いますね。私だって、見ておりますし、いいねもつけるわけであります。でも、何かを私たちがネットで公開しようとするときに、私は一体これを何のために公開しようとしてるんだろうかなと、一瞬こう立ち止まって考えてみるということは、大切ではないかと、そう思うわけであります。さて、 こうしてですね、いよいよ6章でこの最も劇的な瞬間が訪れるんでありますけれども、10節から11節です。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りに、すぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。ハマンは王服と馬を取ってきて、モルデカイに着せ、彼を馬に乗せて都の広場に導き、その前で、王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。まるでダムが決壊するようですよね。ハマンが思い描いていた理想の世界が崩れ去っていく。ありさまを私たちはこのところに見ます。私が今のところで一番印象的なフレーズはですね、王様がハマンに対して言ったこの言葉ですね。あなたの言ったことを一つも怠ってはならないと。この王のですね、念押しの命令を前にですね、ハマンはもう問答無用で従わざるを得ない。いや、それは王様っていうこと許されないですね。ハマンとクセルクセス王の間には力の差がはっきりとあるわけです。この瞬間までですね、ハマンはなんとなく自分は王に並び立つようなものなんだとね、思い上がっていたかもしれません。それで王服、王冠、王の馬っていうね、そういうものを欲したわけでありますが、すべては幻だった。この王の命令がどれだけ屈辱的に思えても、ハマンは王に一言も反論できません。ハマンが持っていると思い込んでいた権力は、王に対しては全く通用しなかったんですね。しかしハマンは、その違いというものに思いが至ってはいなかったんであります。このハマンの姿を見ているとき、しかしこれは、哀れな他人事、として片付けられないものがあるかもしれないなと思うんですね。なぜなら、この今の時代も人々はですね、同じことを全知の王である神様に対して日々行っているんではないかなと思うからであります。実際日々私たちはニュースをですね、開きますと、様々な独裁者たちの傲慢な振る舞いというものが報じられますね。人々を抑圧して、そしてその独裁者を誰も止められない、もどかしいな、とこう思うわけであります。でも、彼らが持っていると勘違いしている権力はあくまで借り物に過ぎません。自分の国を一歩でも離れれば、その権力は立ちどころに失われます。ましてや主の前に出るならば、どんな独裁者であろうともハマンと同じ立場に置かれます。一言も言い返すことができず、自分が持っていると思っていたどんな権威も何の役にも立たないということを思い知ることになるのであります。で、それは私たち自身も同様でありますね。私たちはともすると自分の人生や自分の仕事や自分の家族や自分の財産や趣味といったことを何でも自分で思うがままにできるとそう考えて生きてはいないでしょうか。時には自分の行く先、運命さえもお金で左右できる。あるいは心がけや何かで左右できるとこう考えてしまう。しかし現実の私たちは全く何も持ってはいないんだということです。持っていると思っているものはただ単に一時預けられているだけですね。私たちが短い生涯を閉じるその時には全てを返すことになります。その先には人は何の権威も持っていません。クセルクセス王の前で一言も言い返すことができなかったハマンのように、人間は本質的には自分の命のことについては何の力も持ってはいないということです。というよりも考えてみると最初から人は何も持ってはいなかったのではないでしょうか。裸で母の胎から出てきて、裸で土に帰っていく。それが罪を持つ人間の本質であり、それが普通なんだということです。それが人間というもののね、普通の姿であります。で、そうでない未来があるとするとですね、それはもう例外的なことですよ。 例外的に神の憐れみがですね、注がれたその時だけなんだと。いうことなんですよね。ですから私たちが何かをした時にですね、すぐに私たちはこれが報われるかどうかということを考えてしまうんですけど、むしろそうではなくてね、ああ、こんな私にも愛する主に奉仕する、使える機会が与えられたんだな。感謝だな。そう喜ぶものになりたいと思うんですね。でそういう生き方の、ハマンとの生き方の根本的な違いが現れているのが今日の最後の箇所であります。12節から。それからモルデカイ王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰った。ハマンは自分の身に起こったことの一部始終を、妻ゼレシュと彼のすべての友人たちに話した。すると知恵のある者たちと妻ゼレシュは彼に言った。あなたはモルデカイに敗れかけていますが、このモルデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。必ずやあなたは敗れるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに王の宦官たちがやってきてハマンを急がせて、エッセルの設けた宴会に連れて行った。モルデカイとハマンの実に対照的な姿はここにもあるのではないでしょうか。モルデカイはですね、びっくりしたと思うんですね。ハマンがいきなり来てですね、栄誉を授与式をやるんだって言ってね、もう明らかに引きつった顔して、いやいやですね、やっている。ね、自分は王服を着せられ、王の馬に乗せられ、王が栄誉を与えたいと思う人は、この人はこの通りであらって叫びながら杖回されてですね、居心地悪かっただと思うんです。でもある意味ではモルデカイしたらこんなに痛快なことってないですよね。思い知ったか、ハマンめとか言ってね、勝ち誇ってですね、有頂天になることだって彼はできたと思うんです。しかし、モルデカイは一切騒がずに、淡々と自分の持ち場に戻っていきました。まるで、何事も起こらなかったかのようですよね。もちろん、モルデカイは、ああ、これは神様がことを起こし、働いてくださっているのだということをひしひしとね、感じて期待に胸が膨らんでいたと思うんです。だからといって、しかしモルデカイは、これは私がもたらしたことだと自分の功績にしたり、あるいはこれで私の人生は変わるとか言ってね、今までと違う生き方をするとか、そういうことは全くないんですよ。本当の意味で、主に委ね切っている人はですね、こういうふうに、状況に左右されない生き方を生きることができるんだということですね。私たちの生きるべき道というのはここにあるんではないかと思うんですね。一方で対照的なのはハマンですね。嘆き悲しみながら家路に着いたハマンの自宅。そこには前の晩と同じ顔ぶれが集まって、そして前の晩はハマンをよいしょしてですね、モルデカイなんて虫けらは、一息に押しつぶしてしまえばいいんですよ、なんていうアドバイスをした人々、同じ人々が。無責任にも一晩で180度意見を変えます。あなたは必ず敗れますよ。まあ無理もないことだと思うんですね。だって自分たちがこうしたらいいんじゃないですかってアドバイスをして、そのアドバイスの上にハマはですね、絶妙のタイミングで王宮に行くことになって、そして、屈辱を味わうことになってしまったからですよね。しかも王様は10節を見るとね、この時、ユダヤ人モルデカイに栄誉を与えるようにと。ユダヤ人って言ってんですよね。これはですね、一大事ですね。てな、だってハマはユダヤ人絶滅計画を企んでいるわけですからね。そして王様はユダヤ人モルデカイに栄誉を与えようとしているわけですから。下手をすればハマがですね、王に逆らうものになってしまいかねないですね。今後の展開によって。ですから、このゼレシュとかですね、このお仲間たちはハマはもう詰んでいる、と思ったわけですよね。彼らはですね、この一晩の内流域を、展開を見てですね、戦慄しているのです。ハマの身に起こったことを見ていると、これはもう人間の力を超えた力が与えられているとしか思えないんだ。身震いしてるんですよね。それで彼らは悟るわけです。モルデカイの背後には何かがいると。その何かに我々は逆立しても勝つことはできない。手玉に自分たちは取られている。 で、彼ら本能的にこれをですね、告げたわけであります。で、それが正しかったということはですね、次の日に明らかになるんでありますけども、あれ、ですから、ある意味ね、このお仲間や妻ゼレシュは預言者ですよ。ハマンに真実を告げる預言者として、神様によって用いられているということなんですね。さあ、そういうわけで今日はこの6章をご一緒に、見つめてきたわけでありますけれども、結局のところこの箇所は私たちに何を教えているのでしょうか。それはですね、真の王は誰なのかということでしょう。クセルクセス王はですね、見ましたようにハマンに対して圧倒的な権力を有しております。でも、そのクセルクセス王も天地の神主の前ではですね、手のひらのありのような存在に過ぎないということです。一晩眠れなかった。この夜の出来事は一見するとありふれてね、私だって眠れない時あります。誰にでも起こることにしか思えないわけでありますが、しかしそのありふれた出来事がですね、起こるタイミングというのが奇跡的であります。ですから、クセルクセス王もそうとは全く気がつかないうちに目に見えない真の王によって動かされているということです。神様のなさる御業というものはこのようにして起こっていくわけです。普段私たちは神様はこのように自分に働いておられるとは感じないかもしれません。むしろ神様という方はなんかこう歴史の屏風の後ろに隠れていらっしゃる。ね。そういうふうにしか感じないかもしれません。しかし、事実はそうではないんだということです。神様は常に私たちの歩みを見守っていてくださる。そしてご自分の漏れである民に対して最善のことをおなしてくださるお方なんだということですね。ですから私たちはですね、人生の中で起こる、それ自体は些細だなと思えることにも神様は確かに働いておられるんだということを信仰によって受け止めたいと思います。実際、皆さんが主と出会うきっかけも思い返してみると些細なことだったのではないでしょうか。ふと、なんとなくラジオをつけたら、福音番組が流れてきた。ふと道端でですね、トラクトを配っている人から、なんとなく普段ならもらわないのにふと手を伸ばしてしまった。道端を歩いていたらふと公園で電動車の人話している声に、どうも興味を惹かれた。クリスチャンの友人が聖書の学び館に誘ってくれて普段なら行かないのにその時だけはふと行く気になった。英会話教室はないかと探していたら、英会話教室の教会のチラシが入ってきて、教会に初めて足を踏み入れた。たまたま親がクリスチャン、そのクリスチャンのもとに生まれた。全部ね、たまたまで片付けようと思えばできるんでありますけれども、でもそういうキリがないきっかけが私たちを神様のもとに導く案内人となってくれるわけです。くれたわけであります。それらは皆ですね、平凡なことだと思います。平凡で何気ない生活の一コマでしかなかったでしょう。それ自体奇跡でも何でもないですよね。なんかこう天から開けて、なんか本が降ってきたとかそんなわけはない。もうごく平凡な出来事が起こって、その時はですね、自分が重要な局面に差し掛かっているなんていう感覚は何もなかったでしょう。でも神様は奇跡に頼らなくても、ね。日常の何気ない偶然にしか思えない出来事をも巧みに組み合わせて私たちの人生を変えることができるお方なんだということであります。ある解説者がそのことを次のように語ってくれているわけでありますが、ちょっと長いですけれども、お聞きいただければと思います。人生の状況は、ペルシャのユダヤ人を絶滅させるために計画された陰謀のように悲惨で醜く破壊的なものになることがあります。愛する人の死、重病、手に負えない子供たち、壊れた人間関係、打ち砕かれた希望や夢など、すべてが途切れることのない人生の連鎖の一部です。これらの出来事自体はどれも良いものではありませんが、人生最悪の状況にあっても、 神は完璧な約束を果たすために働いておられます。一つが次のことを導きます。神が約束された喜びへの道は、苦悩と絶望の沼地を通っているかもしれません。神が約束されて喜びに至る道というのは、途中で苦悩と絶望という沼地を通っているのかもしれない。本当に、そういう面があるなと思うんですね。私たちの目には神様がですね、偶然、用いる偶然という名の細い糸っていうのは、本当に、か弱い。どこか一箇所でもほころびが見えるとですね、ぷっつりと切れてしまいそうなほど、か細く見える。でも、主の目から見るとそれは大通りのように太く広く、確かな道として映っているのだということですね。私たちは聖書の中で一番それをどこに見ることができるかっていうと、イエス様のうちに見ることができるんではないかと思います。ベツレヘムで何の変哲もない男の子が生まれた。そしてその男の人が十字架上で犯罪者として死んだ。一見すると何の変哲もない二つの出来事の間に神様の奇跡が交差していくわけであります。そしてその男の人イエスが蘇った。それによって私たちの運命そのものが変わりました。悲しみが喜びに変わり、死が命に変わった。それは、モルデカイとユダヤ人の運命が死から命へと180度変わったことによく似ています。そうなんですね。神様は私たちのために備えてくださるご計画には、そのような側面が確かにあるんだということです。ですから、聖書は次のように語って、私たちを励ましてくれるのであります。第一コリントの15章の58節の言葉でありますけれども、では、ここは皆さんでご一緒にさえ読みたいと思います。第一コリント15章の58節の御言葉です。3回。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。ありがとうございます。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。私たちの人生には無駄なものは一つもない。神様は私たちの人生のすべてを失敗もろかさも含めて用いることができるお方であります。重要なことは自分が信じている神様はそういうことができるお方なんだと私たちが信仰を持って受け止めて、そしてこの方を信頼するということです。で、そうしていくときに神様は私たちの思いを超えて神の時に私たちにふさわしい報いを恵みを与えてくださるわけであります。心を合わせて主の前に応答のお祈りの時を持ちたいと思います。